特集、夢の扉、4ページ。女性のキャリアは、結婚やパートナーの転勤、出産、育児、介護など、様々なライフイベントで中断されることがあります。今月の特集は、好きなことや得意なことを活かしながら、市内で起業した女性の生き方から、女性の自己実現や働き方について考えます。5人で始まったダンス教室、専業主婦から代表取締役に、生駒小学校の体育館で約70人の子どもたちが新体操やチアダンスを踊っています。指導するのは、ダンス教室スタイリーを運営する株式会社ギフト代表取締役の越田歩美さん。3人の子育てをしながら、生駒や門真など関西圏7カ所と東京、埼玉で教室を展開しています。現在、2歳から65歳の男女500人以上が在籍。生徒たちはチアダンスの世界大会の切符を手にするなど、顕著な成績を収めています。高校で新体操を始め、名門クラブで指導をしていた越田さん。出産を機に、家庭を大事にしたいと専業主婦の道を選びました。転機は6年前、友人から自分たちの子供にチアを教えてほしいと声がかかり、生徒5人で教室をスタートさせました。技術だけではなく、礼儀やマナーを重んじる練習方針に賛同する声が増え、口コミで人気が広がっていきます。順調に進んでいた教室運営。しかし、2年前、越田さんは過労で入院し、教室を休まざるを得なくなりました。すべてのことを抱え込みすぎていたんです。もう教室を潰そうとまで思いました。でも、生徒たちから、先生に会いたい、元気な笑顔が見たいと、手紙やプレゼントをもらい、継続を決意。自分一人で子供を守るのではなく、みんなの力で進めるように、正規職員の先生を雇って会社を設立しました。貫いた信念と挑戦の継続。夢は口に出し続けて叶えるもの。正直、母親としては失格です。でも、子育てに正解はありません。家にいる時間はほとんどなく、家族で外出することも少ない越田さんを、今のママはかっこいいから好きと子供たちは応援しています。周りから、越田さんは特別やから成功するんやでとよく言われますが、そんなことはありません。たった5人で始まった教室運営を諦めずに頑張り続けてきた結果です。夢は、成功をイメージして言葉にし続ければ叶えられると信じています。忙しくてゆっくりする時間はありませんが、やりたいことを仕事にしているので、専業主婦の時より心に余裕が生まれました。自分が誰かのために頑張れば、周りの人が自分や子供たちのために動いてくれます。みんなが応援してくれているので、自分の信じた道を突き進むつもりです。次の夢は、生駒に私立の幼稚園を作って、子供たちの夢を応援することなんですよ。越田さんを応援する人。越田さんの夫、国広さんと、次女、ニコちゃん。妻が何事にも真剣に取り組む姿勢は、周りを巻き込む力があります。僕もその一人。美容師の仕事の傍ら、教室の事務作業や家事など、自分ができることで応援しています。株式会社ギフト社員、佐々木好美さん。子供たちやスタッフのことを全力で考えてくれる越田先生。その姿に惹かれて、教室の立ち上げから共に活動しています。先生のためなら何でもサポートしたいです。スタイリーで新体操を習う辻本奈々さん。いつも前向きな越田先生と練習していると、できないことができるようになります。育児をしながらも、 私たち生徒を子供のように見てくれる先生のような大人になりたいです。写真が4枚あります。1、できるが合言葉のスタイリー、生徒は夢を叶える自分へというテーマで毎年自分自身に手紙を書きます。写真説明。45人の生徒たちが3列に分かれ、ユニフォーム姿で前を向きポーズをとっています。最前列の中心に越田あゆみさんがいます。2、子育てと同じで生徒ができるまで待つことが指導方針。写真説明。体育館で一人の生徒に新体操の用具の持ち方を越田さんが指導しています。3、女性も経済的に自立できるようにと社員を4人雇用。写真説明。パソコンを囲んで越田さんと4人の社員の女性がミーティングをしている様子です。4、イコマが大好きな越田さん家族、市内に新居を建てました。写真説明。愛犬を交えた越田さん一家の写真です。写真終わり。女性の働き方、本音と現実。母親が希望の仕事をできることを目指す生駒市では、子育て世代が働きたくても働けない傾向があります。その現状から女性の起業について考えます。7月に開催した生駒の新しい働き方がテーマのワクワークミーティングのアンケートから抜粋した声です。大阪でフルタイムで勤務しているが、子供が小学校入学のタイミングで働き方を見直したい。ワーキングママが働きやすい街にしてほしい。アイデアとネットワークがないので働き方を変えるのは不安。働き方の選択肢は多く持ちたい。起業を学ぶ場が欲しい。育児と仕事の両立が難しい。ワークライフバランスを大事にして働きたい。フルタイムで働くことと子育ての両立は身をもって無理だと諦め、アルバイトや NPO 活動を経験、納得のいく働き方をしたい。女性の働き方が今後どう変わっていくか気になる。アンケートの声終わり。子育てと仕事の両立が課題。女性社長は過去最多に。県外就業率が全国2位の生駒市。0歳から5歳の乳幼児がいる家庭で帰宅が21時を超える夫は4割を超え、妻の2人に1人は専業主婦です。夫は仕事、妻は家で子育てという家庭が多いのが特徴だと言えます。就業していない30歳代女性に就業意向を聞いたところ、約 85% が収入を得る職業を持ちたいと回答。しかし、勤務時間など条件が希望と合わないなど、子育てをしながらでは働きたくても働けない人が多いのが現状です。生駒市は保育園の定員数の増加や子ども園の開園、病児保育の充実、学童保育の希望者全員利用など子育て支援の取り組みを進めていますが、女性の社会進出の支援はまだ道半ばです。一方で、全国女性社長調査によると、奈良県内の女性社長の数は過去5年間で約 1.4 倍に増加しました。生駒では奈良市に次ぎ県内で2番目に多い222人が起業。ネイルサロンなどの美容関係や飲食業など少資本で始めやすい業種での起業が多く、自分に合った働き方を求める女性の起業家が増えています。データで見る生駒の就業事情。 平成22年国税調査によると、女性の就業率 35.4%、0歳から5歳の子供がいる女性の就業率 31.1%。平成26年生駒市男女共同参画についての市民アンケート調査によると、30歳代女性の就業意向は 85.5%。 平成27年生駒市結婚・出産・子育てに関する意識・希望調査によると、子育てと両立できる勤務条件の仕事がない 39.5% となっています。さまざまな働き方を行政も応援。生駒の女性起業家と語り合おう、起業家交流セミナーを開催。内容、生駒市で起業した株式会社竹姫代表取締役の緒方明乃さんと、女性フリーランスウェブデザイナーの皆さんによる起業についての講演と交流会。時、ところ、10月22日土曜日14時30分から16時30分、コミュニティセンター文化ホール。定員30人申し込み順。費用無料。申し込み問い合わせ、生駒市テレワーク&インキュベーションセンターのホームページの申し込みフォームか、電話、ファクス、メールで、住所、氏名、振り仮名、電話番号、参加人数を明らかにして、10月21日金曜日までにワイズスタッフへ。電話 742012、 ファクス 742013、 メールアドレス iti@ystaff.co.jp。 電話は平日10時から17時まで。生駒の新しい働き方を応援、ワーキングスペースがオープン。生駒で自分らしく働きたい人や働き方改革に取り組む企業のためのワーキングスペース、生駒市テレワーク&インキュベーションセンターが来年3月、生駒駅付近にオープン予定です。企業に勤める人から起業を目指す人まで、多様なニーズに合った施設を目指します。内容、遠隔地とのビデオ会議が可能な部屋や、コワーキングスペースの提供、起業に関するセミナーや相談会などを開催。詳細が決まり次第、広報生駒町などでお知らせします。問い合わせ、経済振興課、電話 741111、 内線327。女性起業家向けのセミナーなどを Facebook で発信中。奈良県女性活躍推進課が運営する Facebook ページ LEAP 奈良では、女性起業家向けのセミナーや起業支援に関する相談窓口、県内の女性起業家インタビューなどを紹介しています。詳しくは Facebook をご覧ください。
自分らしく働く。好きなことや得意分野を活かしながら、新しい働き方を見つけた4人から話を聞きました。中垣ゆりさん、自分や家族の時間を大切に、会社員からフリーランスへ。 IT 関連企業でウェブ制作を10年以上担当した中垣ゆりさん、短時間勤務制度を利用しながら子育てと仕事を両立していましたが、子供と触れ合う時間を増やすため、1年前ウェブデザイン会社イコウェブデザインを起業しました。チラシ制作やホームページの構築などがメインの仕事。テレワーク制度を推進する会社から仕事を得たり、女性起業家を支援する施設、ウィメンズフューチャーセンターや 市のイベントに参加し、他の起業家との輪を広げたりしています。収入が安定しないので不安はあります。でも自分のペースで仕事ができるので、気持ちに余裕ができ、子供としっかりと向き合える時間も増えました。自分や家族との時間を大切にできるので、今の働き方を選んでよかったです。松宮愛さん、希望や夢のイメージがあれば道は開く。会社員から店舗開業へ。シフォンケーキやスコーンなどを製造・販売するシフォンとカフェ・シフォルを東生駒にオープンして4年。店頭販売以外にも手作り市などイベントへの出店や店内で他店を招いて開催するマルシェを定期的に開催しています。オーナーの松宮愛さんの前職は経理を担当する会社員。職場環境が合わず退職しました。転職活動中に昔食べたバナナシフォンケーキの味をふと思い出し、自宅で試作。オーブンを使ったことがなく試行錯誤して作りましたが、友人に食べてもらうと好評だったので、店を出すことを決意しました。東京にあるシフォンケーキの教室に通い、技術を高めました。開業にはお金がかかるし、成功する保証はないので不安です。失敗することや初めてのことでわからないこともたくさんありますが、希望や夢のイメージを持ちながら進んでいけば、きっと道は開けると信じています。中平智美さん、好きなことにワクワクできる毎日。専業主婦から料理教室開業へ。手軽に作れる健康志向のメニューを伝える料理教室サロンドラクルールを飛鳥野の自宅で開く中平智美さん。巫女やレストランブティックの店員として働きながら一生をかけたい仕事を探していましたが、出産を機に専業主婦になりました。子育ては幸せな日々でしたが、世間から取り残されているような孤独を感じたこともありました。食が家族や大切な人の健康と幸せを作ると、食に関する仕事に就こうと決心します。いつか自宅で料理教室を開きたいと話していると、知人がすぐに始めるべきと後押し。子育てと資格取得や開室準備の両立は大変でしたが、教室が軌道に乗り、他の女性起業家とイベントも開催しています。ワクワクできることを仕事にできて楽しい日々。好きな気持ちに蓋をしないでよかったです。田坂由美子さん、辛くても続けられることを一生の仕事に。洋菓子店スタッフから店舗開業。タルトや焼き菓子を南田原で製造販売するコンディトライテディ。広告は出さず、地域や常連客の皆さんに支えられて、開業7年目を迎えます。小さい頃から物を作るのが好きだった田坂由美子さん。大学時代にケーキ屋でアルバイトをしたことがきっかけで、この道へ進みました。製菓学校に通っていなかったので、ゼロからのスタート。職人の世界は厳しく、先輩に何度も怒られましたが、どんなに辛いことがあっても、洋菓子を作ることを嫌いにならなかったので、一生の仕事にすると決めました。本場の技術を学ぶため、単身でドイツへ渡航。帰国後、インターネットでタルトなどを販売しました。開業後は経営者とシェフを両立する忙しい身ですが、自分で選んだ道なので後悔はしていません。今後は女性スタッフが働きやすい職場環境を作っていきたいですね。女性はわがままに生きていい。インターネットや地域の交流会を通じて顔見知り同士がつながり、子育てをシェアする仕組みを提供する株式会社アズママ。総務省のテレワーク先駆者100選に選ばれたほか、 女性の活躍を支援する会社として、数々のメディアに取り上げられ注目を集めています。同社を起業した幸田恵子さんに、女性の自己実現について聞きました。キャリアウーマンから一転、失敗を成功に変えた努力。アズママを立ち上げる前は、大手 IT 企業で、障害やマーケティング担当として世界中を飛び回る毎日、給料や役職が上がっていくことにやりがいを感じ、残業もいとわず働いていました。出産を機に投資会社に転職するものの、会社の都合で退職。再就職を目指して通った職業訓練校では、仕事か子育ての選択を迫られて退職を余儀なくされた多くの女性と出会いました。子育てと仕事の両立には、子供を預ける相手が必要です。ある日、娘を友人に預けました。迎えに行った時、自分の家のように落ち着いて過ごしている姿を目の当たりにし、子育てを頼りたい人と頼られたい人がつながるシステムがあればと、インターネットで発信したら、日本中から賛同の声が集まりました。予想外の反響の大きさに、社会は昔ながらの助け合いを必要としていると気づき、地域でもっと気軽に子育てを頼り合えるように、何とかしなければと会社を立ち上げたんです。起業してすぐは、詐欺、変なビジネスへの勧誘と友人にさえ怪しまれ、イベントを開いても人は集まりませんでした。辞めたくなるようなことは何万回もあります。でも、辞めると思ったことはありません。1000人に街頭アンケートを行い、サービス利用者の声を直接集めたことは、子育てシェアの原型になりました。このアズママの仕組みで世界中を豊かにすることが私の夢です。夢の実現へ今すぐ動く。やりたい気持ちにわがままに。夢を叶えることはダイエットと同じ。そのうちと思わずに、今すぐできるだけ具体的に動くことが実現への一歩です。夢は言葉にしたら、99% 叶います。思いを発信し続けると必ず気づいてくれる人や手を貸してくれる人が現れます。女性の活躍を社会全体が応援している今がチャンスです。やりたいと思ったことに蓋をしているのは自分以外の誰でもないんです。夢を諦めずにわがままに生きてみてください。幸田恵子さんのプロフィール。株式会社アズママ代表取締役 CEO。 関西外国語大学卒業後、大手 IT 企業や投資会社でマーケティング、障害、広報などを担当。退職後、平成21年に同社を立ち上げる。一児の母。プロフィール終わり。昔ながらのご近所頼り合いの現代版子育てシェア。アズママが行う子供の送迎・託児を友達や知り合いで頼り合うインターネットの仕組み、子育てシェア。利用する人は支援者に1時間あたり500円から700円を払い、子育てをサポートしてもらいます。駅まで子供を迎えに行ってほしい、残業なので預かってほしいなどの依頼がスマホやパソコンから簡単にできます。支援者は友人や知り合いなので顔が見えて安心。また、支援者の登録料、手数料は無料で保険も適用されます。子育てシェアに興味がある人は、アズママホームページや広報生駒町10月15日号をご覧ください。生駒市とアズママは子育て支援の連携協力に関する協定を締結。子育て支援事業やイベントの実施、 子育て世代のコミュニティ作りなどを目的にしています。あなたの夢は何ですか？夢は諦めなくてもいい。一歩踏み出す勇気を。お花屋さん、幼稚園の先生、歌手、ピアニスト。子供の頃に描いた夢を覚えていますか？その夢は叶いましたか？また、大人になってから夢中になれることに出会いましたか？世界14カ国の女性に夢を聞いた国際調査、グローバル・ドリームス・インデックス・サーベイでは、日本人女性の約 80% が夢を諦めていると回答。一方、国に関わらず、夢を諦めていない女性の8割は、人生に満足しているという結果が出ています。夢に向かって前進する人たちは、口を揃えて、好きなことと向き合えてワクワクする毎日、自分の人生なので絶対に後悔したくないと話していました。あなたの夢は何ですか？夢の扉を開けて一歩踏み出すのはあなた自身です。4人の女性が夢について語っています。ピラティスインストラクター小川真美さん。ピラティスに出会って自分の体が良くなっていくことを実感しました。同じ悩みがある人の力になりたくて、仕事の合間を縫って勉強し、インストラクターの資格を取得。県内のスタジオでピラティスを教え始め、夢への一歩を踏み出しました。いつか、生駒に自分のスタジオを持ちたいです。臨床心理士、マイアーク主催。吉沢美恵さん。臨床心理士として働きながら、親子里山散歩など、親子向けの催しを開くマイアークを運営しています。自分の子育てや臨床心理士の経験から、親子が安心して過ごし、のびのび学べる場所が必要だと実感。自然や遊び、アートを通じて、親子の気持ちが緩む場所づくりを、高山町から広げていきます。歯科助手、庄司咲子さん。シングルマザーとして2人の子供を育てながら、ネイルサロンの開業を目指しています。歯科助手の仕事と並行して、2年がかりでネイリストの資格を取得。子供の就寝後ぐらいしか練習する時間がなく、仕事と子育ての両立だけでも大変ですが、後悔はしたくないので頑張ります。専業主婦、高田亜美さん。ママや赤ちゃんがリラックスできるサロンを10月から自宅で開くために準備中。アパレル業界で働きながらセラピストの資格を取得しました。出産後、子供とのスキンシップを大事にしたいと考え、ベビーマッサージの資格も取得。子育てを楽しみながら、以降までママたちとのつながりを築いていきます。写真が4枚あります。一人一人、それぞれ夢を描いたパネルを持っています。写真説明終わり。特集の感想やご意見をお待ちしています。特集、夢の扉の感想や、企業支援などについてのご意見、ご提案を、市ホームページで募集しています。いただいた意見などは、市役所の関係課で共有し、制作立案に活用します。問い合わせ、広報広聴課、電話、074374-7111、内線222。